火の用心。
おはよう、日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
日本消防検定協会からのお知らせです。住宅火災による死者のおよそ半数は逃げ遅れが原因です。そのために火災を知らせてくれる住宅用火災警報器の存在が重要なのです。また連動型の住宅用火災警報器を設置すれば、住宅内で火災が発生していることに早く気づくことができます。私たちの大切な家族を守るために連動型の住宅用火災警報器を設置しましょう。日本消防検定協会は住宅用火災警報器や消火器などの品質・性能を確保するための試験を行っている機関です。
おはよう、日本全国消防団。今日のゲスト応援団は、元アーティスティックスイミング日本代表として2008年の北京オリンピックでは入賞を果たしました。現在はスポーツコメンテーターとして活躍されています、青木愛さんです。
青木愛です。よろしくお願いします。
おはようございます。よろしくお願いします。では早速消防団の方と電話をつないでお話を伺ってまいりましょう。今日は去年8月の集中豪雨で甚大な被害が出る中、懸命な活動に当たりました。山形県小国町消防団で団長をされています。67歳、山口誠一さんとお電話がつながっています。
山口さん、おはようございます。
はい、おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは山口さんの地元小国町について教えてください。
はい、山形県の南西端に位置し、人口は約7000人の小さな町です。うん、新潟県との県境に位置し、朝日連峰や飯豊連峰といった雄大な山々に囲まれ、長度の約 90% がブナを中心とした森林です。町の中心部でも例年2メートルもの大雪が積もる豪雪地帯としても知られています。小国町ではブナの木肌の色と雪の色から白をイメージカラーとし、町全体を白い森と呼んでいます。名物は日本一の生産量を誇るわらびをはじめとする山菜、キノコ、米沢牛の産地としても知られています。
美味しそうなものが、ね、たくさんあります。
それでは小国町消防団についてもご紹介ください。
はい、旧分団332人体制です。団員が減少する中、平成13年からは本部分団の中に役場の女性職員を中心とした女性部を、うん、また平成28年からは消防団 OB による機能別団員制度を立ち上げ、現在女性団員は16人、機能別団員は27人が在籍しています。
それでは昨年8月の集中豪雨について伺います。まずは被害の状況を教えてください。
昨年8月3日朝7時頃から翌日にかけて大雨が降り、1日の降水量が 281.5 ミリと過去最高を記録しました。小さな川が氾濫、また町の中心部の側溝が排水しきれなくなり、30軒近くの家屋が床上・床下浸水し、土砂崩れによる道路の寸断、停電も起こりました。
大雨が降る中で小国町消防団はどんな活動をなされたのですか？
3日のお昼過ぎに北部地区の朝日岳の荒川が警戒レベルまで達していると連絡があり、まずは分団ごとに状況の確認にあたり、住民の方の避難所への避難誘導、土のう作りと緊急を要する箇所への土のうの搬送などに当たりました。浸水を防ぐために土のうを積んだり排水作業をしたりで、結局この日は夜10時30分頃まで活動に当たりました。翌日は各分団ごとに被害状況を改めて確認し、午後3時30分に通常体制に戻りました。
大変な活動ね、されたんですね。消防団の活動でうまくいったこと、どんなことがありましたか？
大雨が町の北部だけでなく時間経過とともに南東部でも多くなり、一人暮らしで避難しなくてはいけないおばあさんがいるのに、消防団員がその地域に残っていない、そんな状況になりました。しかし起点を聞かせた機能別団員の消防団 OB が出動し、おばあさんの手を引き、濁流が流れる道路を進んだ車に乗せて避難させることができました。これは消防団幹部 OB ならではの判断と行動力だと感じました。
OB の方の活躍がね、素晴らしいですね。
消防署や地域の方々とはどんな連携がありましたか？
今回の災害対応では指揮本部を消防署大仁分署内に置きましたので、署隊からの情報や応援要請などにすぐさま対応できて、スムーズな活動につながり良い連携ができました。また地域の方々からの情報によって出動区域の判断や部隊数などを決定することができましたので、改めて町民の皆さんに感謝を申し上げたいです。
大雨での活動教訓にその後取り入れた装備はありますか？
土のうは常時100から300体は準備しておくよう指示を出しました。また災害での活動は大雨だけではなく、炎天下や大雪の中などどんな状況になるか分かりません。過酷な環境下でも活動できるように健康管理の徹底も団員にお願いしています。
番組冒頭で小国町は豪雪地帯と伺いましたが、大雪での活動もされてるんですか？
大雪が降ると有事に備えて消火栓と防火水槽の除雪は欠かさず行っています。
はい、もう大変ですよね。最後に今後の目標を教えてください。
なんといっても団員の確保です。地元の企業を回り勧誘活動を行いましたが、なかなか実現に至っていません。団員が声かけをして入ってもらうのが一番です。若い団員にお願いして、やる気のある団員を増やしていきたいです。
やる気大事ですからね。
はい、はい、
山口さん、ありがとうございました。これからも頑張ってください。
ありがとうございました。
ありがとうございました。今日は山形県小国町消防団の山口誠一さんにお話を伺いました。今日のゲスト応援団は青木愛さんでした。今月1ヶ月間どうぞよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
日本消防協会からのお知らせです。火災はあなたを被害者にも加害者にもします。寝た箱はしない、コンロ使用中は火のそばを離れないなど、日頃から命を守る習慣を心がけましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
スポーツ選手、
YouTuber、
医師、
CM クリエイター、
近い将来今ある仕事のおよそ 49% を AI などが担えるようになるという予測がある。まだ見ぬ仕事や働き方が生まれていく白紙の未来、子どもたちと向き合い共に歩んでいく社会へ。
AC ジャパン。
今月の消防応援団はスポーツコメンテーターの青木愛さんです。初めてね、登場してくださいました。どうぞ1ヶ月間よろしくお願いいたします。さあ、うぐいすもちさんからいただきました。横浜市の方です。今年の夏の異常な高温、でもそれが役に立ちました。何があったんでしょう。風呂釜が壊れてしまい、直すまでの少しの間お湯が沸かせなくなりましたけど、この猛暑で水道水が温められて冷水シャワーでもなんとかなりました。なるほど、確かにそう、水道を出すとあれ、お湯ちょっとお湯の方にこう回しちゃってるって思うんですけど、ちゃんと水の方になってるんですよね。わかります、このぐいすもちさんの気持ち。そう、意外に役に立ったんですね。